33、決算議案に対する各会派の討論。平成29年度の一般会計ほか8会計の決算議案は、議員全員で構成された予算決算常任委員会に付託されました。審査にあたり、総務、文教福祉、建設環境の3分科会を設置し、各分科会において審査しました。本会議最終日には、予算決算常任委員会委員長が委員会審査報告を行った後、質疑、討論、採決が行われました。ここでは、定められたスペースで各会派が執筆した原稿を掲載しました。21未来クラブ認定。平成29年度は歳入歳出額ともに当初予算前年度決算を下回る結果となった。しかし総括的に見ると、経常収支比率および財政力指数は改善、健全な財政運営の下で適切に予算が執行された。子ども未来応援センターの開設など、新たな事業等が数多く推進されたことも評価できる。一方、水害・浸水対策は喫緊の課題。来年度以降も、さらなる成長・安心安全なまちづくりを目指した効果的な予算編成を求め、認定とする。草の根、認定。歳入における市税の収納率が向上している。理由として、滞納整理の適切な執行が挙げられているが、税の公平性をしっかりと担保するために、単税能力を見極めた上で、より一層の推進を期待する。交通不便地域の解消につながるデマンド交通については、データに基づき議論を深めて、より良い結論に導いてほしい。また、新規事業の放課後学習支援事業は、目的や対象者を絞って行ってほしいことを要望し、認定とする。日本共産党、不認定。2017年度一般会計の実質単年度収支は、約6億5千万円の黒字となり、財政調整基金は約30億円となった。子ども未来応援センターが10月から始まり、子育て世代の相談業務が進んだことは評価するが、税の収納率を高めるとして、差し押さえをさらに強化したことにより、前年度よりも144件多い734件となった。住民にさらに寄り添って話を聞き、生活再建につなげていく方向でこそ、税収も上がるのではないかと考え、不認定とする。公明党、認定。平成29年度の一般会計、歳入歳出決算の主な事業等を見ると、公有財産では、鶴瀬西悠々農家公園の供用開始や緑の散歩道の用地取得等がある。また、事業では子ども未来応援センター運営事業や中央図書館改修工事等があり、緑地を残す努力、教育の質の向上等、限られた予算での事業計画を高く評価する。今後は市の課題である鶴瀬駅東口区画整理事業の早期実現と自主財源の確保への努力を要望し、認定の討論とする。市民の絆、認定。財源別収入状況を見ると、自主財源は減少し、依存財源が増加していることを危惧する。施策面では、子ども未来応援センターの開設、デマンド交通実証運行、地域防災計画の見直し、 収納対策などは評価するが、第二運動公園の整備については強く望む。今後、子どもの貧困対策のさらなる推進と学校給食の無償化、18歳までの医療費無料化、扶養額の効率的運用等により、住み続けたくなる富士見市となることを要望し、認定とする。安心倍増市政の会、認定。平成29年度は、これまでになく積極的に様々な取り組みが行われたことを評価する。指摘事項として、雑入の収入未細額が平成24年度決算の2700万円前後から、今や9000万円を超しており、収納対策と滞納整理を求める。また、平成28年度の放置自転車の売却益が一部未納のままとなっている。このような事案が発生した場合、市民と議会への情報開示を求める。新時代の幕開けとなる予算編成を今後期待し、認定する。34、議案審議報告。議案第65号。富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。全会一致可決。厚生労働省が省令で定める当該基準の一部改正に伴い、同基準を引用している本市条例の一部を改正するものです。主な内容、代替保育にかかる連携施設の確保義務の緩和、家庭的保育者の許諾で保育が行われている家庭的保育事業に対する食事の提供の特例にかかる外部搬入施設の拡大、家庭的保育者の許諾で行われている家庭的保育事業への自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長、平成30年9月28日施行。議案第66号。富士見市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について。賛成多数可決。埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要項の一部改正に伴い、当市においても重度心身障害者医療費助成金の支給対象を見直す必要が生じたため、同条例の一部を改正するものです。内容、支給対象者のうち、本人所得がおおむね360万4千円以上のものは、所得制限によって医療費助成制度の対象外とする。所得制限により支給停止となった場合、被災により固定資産の2分の1以上の損害を受けた場合には、医療費助成を行うこととする。平成31年1月1日施行。新規申請者は平成31年1月1日から。既存の受給者は平成34年10月1日から適用。議案第67号。平成30年度富士見市一般会計補正予算第2号。全会一致可決。規定の予算から643万円を減額し、予算の総額を327億1196万円とするものです。主な内容と金額、小規模保育施設の施設整備にかかる補助金を計上するための補正、5599万8000円、 鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計への繰出金を減額するための補正マイナス1,289万2,000円、鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計への繰出金を減額するための補正マイナス4,531万9,000円、35意見書用紙障害者雇用水増し問題の原因究明と再発防止を求める意見書障害者雇用の水増しが中央省庁をはじめ全国で相次いで見つかっている率先して実行すべき中央省庁が自ら数値を偽っていたことは制度の根幹を揺るがし障害者に対する背信行為と言わざるを得ない。このような行為に対し、原因の究明と再発の防止を強く求めるものである。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、厚生労働大臣。児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書。近年急増している児童虐待事案に対し、下記の事項に取り組むことを強く求める。1、児童虐待防止体制を強化するプランを新たに策定し、必要な財源を講ずること。2、子どもの問題の児童相談所への一極集中を改め、児童相談体制改革を行うこと。3、児童相談所間及び児童相談所と市町村、警察とが情報共有できるシステムを構築すること。4、全国共通ダイヤル189の運用の改善に努めること。提出先、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、総務大臣、国家公安委員長、埼玉県の乳幼児医療費助成制度の拡充を求める意見書。将来の埼玉県を担う子どもたちの福祉向上及び子育て支援のため、乳幼児医療費助成制度の拡充は、埼玉県内住民の共通の切実な願いである。以上の趣旨から県に対し、下記の事項を要望する。1、県の乳幼児医療費助成制度を入院・通院ともに中学卒業までに拡大すること。2、県が主体的に現物給付に向けて検討及び取り組みを始めること。提出先、埼玉県知事。東海第二原発の運転期間延長を行わないことを求める意見書。昨年11月、日本原子力発電株式会社は、原子力発電の運転期間40年制限を超えて、さらに20年の延長を原子力規制委員会に申請したが、原子炉等規制法の40年ルールは、老朽化した原発の事故を防ぐための最低限のルールであり、それを無視した延長・再稼働は市民に大きな不安をもたらすことになるので、当該原発の運転期間延長を行わないことを強く求める。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣、原子力防災。学校施設等におけるブロック塀等の詳細な調査及び改修・補強や撤去等の安全対策にかかる費用を補助する制度の早急な創設を求める意見書。ブロック塀倒壊による女子児童死亡事故を踏まえ、児童生徒の安全を確保するため、下記の事項を要望する。 1、全国の小中学校でブロック塀の安全対策にかかる費用を補助する制度を創設、またはその充実を図る。2、先行して対応したものについても補助対象とする。3、学校施設、学校周辺のブロック塀の早急な実態調査。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣。全文は議会ホームページ、または議会事務局で閲覧できます。36、所管事務調査報告。総務常任委員会、実施日7月18日から19日、岐阜県可児市、主権者教育について、愛知県犬山市、選挙手帳及び学生議会について、建設環境常任委員会、実施日7月19日、東京都多摩市、多摩市町の環境美化条例の取り組み状況について、東京都千代田区、環境美化政策について、議会運営委員会、実施日8月2日、千葉県流山市、議会運営について、調査報告書は議会ホームページ、または議会事務局で閲覧できます。37、お詫びと訂正。市議会だより第176号掲載の内容に一部誤りがありました。お詫びして訂正します。1ページ、全会一致の議案等の報告に、平成29年、富士見市一般会計繰越免許費は、正しくは、平成29年度です。4ページ意見書、用紙、3件目の本文2行目。主要農産物種子法は、正しくは主要農作物種子法です。39、市民の声。便利になる富士見市。佐藤千穂。富士見市で生活していると、どんどん便利になっているのを感じます。特に私の住む鶴瀬地域は、大型商業施設が開業してから、都内まで行かなくても買い物がとても便利になりました。今までと違って、富士見市以外からも人が来るようになり、地域も活性化してきたし、市外に住んでいる友達にも富士見市を知ってもらえるようになったと思います。鶴瀬駅の西口では毎年、鶴瀬よさこい祭りも開催されて、地域のにぎわいにつながっています。ファミリー層だけでなく、単身世帯も楽しめる地域になれば、住んでみたい地域としての魅力がもっとアップすると思います。ただ、区画整理途中で仕方ないのかもしれませんが、駅周辺にちょっとおしゃれな店や飲食店が少ないし、道路があるだけで回遊性がないのは残念です。インスタ映えなど話題になる場所があれば、歩く楽しみも広がると思います。大型商業施設があるからこそ、もったいないと思います。40、編集後期。台風接近もありましたが、今年も無事に稲刈りが終わりました。富士見市地域防災計画の見直しが行われ、内容がより充実しました。来年も実り多き秋を迎えられるように、市議会一丸となって、安心安全のまちづくりを進めていきます。41、編集発行ほか。市議会議員の年賀状 暑中見舞い状、祝い金等寄付行為は法律で禁止されております。皆様のご理解をお願いします。発行、富士見市議会。編集、総務常任委員会。電話、049-251-2711。代表。発行日、平成30年、2018年、11月20日。177号、再生紙使用。これで、富士見市議会だよりを終わります。